天才キッズラボ水本舞です。プレゼントの音声をお聞きいただき本当にありがとうございます。この音声ではこれからの時代、子供に絶対身につけさせてあげたい3つの力について解説します。ちなみにあなたは3つの力、どんな力だと思いますか？もしよければ今あなたの意見を考えてみてください。ただ音声を聞き流すだけでなく、自分で何かしらのアクションを合わせて取った方が記憶に残りやすくなります。さあどうでしょうか？3つ出ましたか？では答え合わせのつもりで3つの力聞いてくださいね。まず前提として、これから子どもたちがどんな時代を生きていくかをお話しさせてください。テクノロジーが急速に発達した現代は不確実な社会と言われています。2030年までに今ある20億以上の仕事が消えるなんていうちょっと信じがたい予測もあるくらい、世界がものすごい速さで変わってるんですね。2030年まで本当にあと少しですけれども、どうなるんでしょうか？確かに20年前から30年前にはスマホじゃなくて THS でしたし、 LINE じゃなくてポケベルでしたよね。これがわかる方、同年代じゃないかななんて思うんですが、一方でテクノロジーの進化によって新しい仕事が生まれるよなんていう、そんなプラスの報告もされてるんです。今から10年後に最高とされる職業の 60% はまだこの世には存在しないなんていう研究結果もあるくらいなんですね。つまりなりたい職業、なれる職業ありきだった時代から、自分のやりたいこと、好きなこと、できること、得意なこと、こういったことで職業を作れる時代に変わりつつあるということでもあるんです。例えばすでにゲーム実況や e スポーツ、 YouTuber みたいに自分の好きなことと得意なことを仕事にしている人たちもいますよね。私の長女も YouTube のゲーム実況チャンネルがもう本当に大好きなんですよ。で、いつも同じ YouTuber の方のチャンネルを見てます。自分も楽しいし、そしてね、私の長女のようにみんなが喜んでくれる動画を作って、そのお礼としてね、広告収入を得る、これも好きや得意が仕事になっている一つの例ですよね。さあその上で、これからの時代では AI、 すなわち人工知能と上手に付き合っていく必要があります。先ほど今ある仕事が消えるなんていうお話をしましたよね。すでにコールセンターが AI のチャットに置き換わっていたり、アレクサでおなじみの Amazon エコーみたいに音声認識で音楽をかけてくれる機能が当たり前のように私たちの生活に浸透しています。最近ではAI アートという分野も出てきてるんですが、ご存知ですか？本当につい最近なんですが、AI にね、指示を出すことで AI が数秒で見事な絵を描き上げてくれるこの AI アート、あるコンテストで人が描いた絵じゃなくて AI が描いた絵をベースにした作品が優勝したということでね、すごい話題になったんです。ここでまず一つ目の力解説させてください。これからお子さんに身につけてほしいのは AI、 人工知能と上手に付き合う力なんです。それが何かというと、指示をする力ですね。指示をする力、先ほどの AI アートもそうなんですが、あと音声認識機能もそうですよね。 Alexa とかもそうですし、あと iPhone とかね、必ずついてますよね。 Siri でしたっけ、 iPhone だと。どんなに AI が優秀だったとしても、指示をする側、コマンドを出す側がうまく使いこなせないと、その力発揮できないですよね。 AI の癖をよく知る、そして AI が理解して行動に移しやすい指示を与える力、これがとっても重要になってくると言われてるんです。これって何も特別なことじゃなくて、皆さんもあなたも普段やってる Google 検索、これだって指示する力ですよね。同じ検索をしてもすごく上手に情報を導き出せる方って、あなたの周りにも結構いたりしませんか？膨大な情報の中で いかに AI の癖を理解して、そして AI が理解しやすい単語を入力して自分が欲しい情報だけを探してもらう、これすごい検索欲に関わってるんですよね。テクノロジーが進化した時代だからこそ、このね、指示をする力って本当に大事な力なんじゃないかなと思います。さあ、そして2つ目の力です。それが何かというと、新しい技術を受け入れる力、すなわち変化を恐れない柔軟さなんです。先ほど AI アートがコンテストで優勝したよっていう話をしましたよね。実はその時に他のアーティストからもう続々と批判が寄せられたそうなんですね。そもそも人間が描いたのではない絵、もうそれが優勝なんてと、人間が描いた絵以外は芸術じゃないなんていうね、批判があったそうなんですよ。で、気持ちいい、わからなくはないですよね。なんですが、ここに実は大きな差があるように私は思うんです。 AI、 つまり人工知能を絵筆や絵の具のように絵を描くための道具と割り切ってしまって、とりあえず使ってみる、そしてそれから自分の作品にどう生かしていくか、あるいは生かさないっていう選択肢もあると思うんですけど、自分の頭でまず考えてみる、これができる人はどんどん自分の世界を広げていくことができます。一方で、過去のやり方や自分が正しいと思うやり方にこだわり続けてしまうと、いろんなチャンスを逃してしまう可能性もありますよね。あっという間に変化していく時代の中で、いかに、あ、それ面白そうとオープンマインドでいられるか、これがこれからの時代の波に乗れるかどうかの鍵になるんじゃないかなと思います。そして最後、3つ目の力、それは挑戦する力です。これはもう不確実な社会だけでなくてね、もうずっと同じじゃないかなと思います。新しい技術を恐れない柔軟さの上に、挑戦する力があって、初めて新しい技術を自分のものにすることができますよね。新しい技術あるんだとね、見てる知ってるだけではなくて、とにかく興味を持ったらやってみよう、こうね、体験していく、この体験こそがやったことがあるという自信につながっていくんです。お子さんがもちろんね、失敗したらどうしようって慎重になることもあると思います。その上で大事なのは、失敗の定義の仕方なんですよね。何か行動したら必ず結果が残ります。何も起きなかったっていうのも、これも結果の一つですよね。その結果に対して、成功した、失敗したとラベルを貼るのは自分自身なんです。そうであれば、失敗イコールうまくいかない方法を見つけることに成功したと意味を変えてしまうと、次の行動が取りやすくなったりします。そうやって体験を積み重ねることでしか、私たちは挑戦するための自信を持てないんですよね。だからこそ、お子さんには小さいうちからたくさん失敗もない、不正解もない体験、経験をさせてあげてほしいなと思うのです。さあ、いかがでしたか？これからの時代、お子さんに絶対身につけさせてあげたい3つの力、子供たちに教えていくには、まず私たち親自身、大人自身が3つの力を身につけていく必要があると私は思っています。特に変化を恐れない柔軟さ、挑戦する力は今だって十分必要な力ですので、お子さんの心の土台作りのために、大人が率先して学び、身につけていただきたいなと思うんです。この柔軟さや挑戦する力だけでなく、お子さんがこれからの時代を生きていくための強みや才能を見つけて伸ばす方法についても、天才性を伸ばす子育て実践講座の中でお話ししています。この講座を通して学んでいただくのは、お子さんの人生を、そしてあなたの人生を今よりもっと幸せに楽しく生きるための考え方、行動の具体的な方法なんですね。よくある理論だけじゃなくて、もう学んだその日からすぐにスタートしていただける超実践的な内容をお伝えする3ヶ月間の講座です。毎年少なくとも1回は開催する予定ですので、 LINE やメルマガでのご案内をお待ちくださいね。さあ、ということで、最後まで音声をお聞きくださってありがとうございました。 いつもあなたのことを応援しています。水本舞でした。